ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。今週の依頼内容は謎多きウルシカキの実態を調査せよ。浄法寺が誇る漆、そして漆かきについて調査を進めていく。これまで漆そのものや浄法寺と漆の歴史を聞いてきたので、今回からは漆かきについての調査を本格的に進めていく。引き続き漆の里づくり推進課小野寺さんにお話を聞こう。
まず漆かきのシーズンは、だいたい6月から10月11月頃までのおよそ半年間を言います、はい、で通常漆の木はですね、苗を植えてからだいたい15年前後ですかね、経過してだいたい1升瓶くらいの木の太さになると、はい、はい、漆が欠けると言われています、はい。で職人さんは、ワンシーズンに欠く漆の木を、1人200本程度確保しなければなりません。はい、昔は300から400っていうふうに言われてたんですけれど、はい、今原木が少なくなってきたっていうのも相まって、今はそうですね、200本程度が、いいところなのかなと、はい、思います。で基本的には、職人さんは自分でこの漆の原木を探して、で地主さんと交渉して木を購入します。
そういう交渉の仕方なんですね。
そうですね、あくまで個人事業主ですので、自分で、地主さんのところに行って、いくらで買わせてくださいといった交渉をする、
はい、
で確保した漆は、場所とかですね、地形など考慮しながら4つのグループに分けられて、
はい、
4日間で全て回れるようなサイクルを組みます。
へ、
はい、これを四日山と呼んだりするんですが、はい、これは漆、傷をつけられた漆の木にですね、回復期間を与えてシーズンを通してこう漆を取れるようにする工夫になっています。で大体6月上旬になると山に入って、あの下草刈りですね、
はい、
あの木の周りの草を刈って、風通しを良くして漆の木がこう乾きやすくするようにします。で漆の木っていうのはこう木が濡れている状態だと欠けなくて、雨の日なんかは作業ができなくなります。
そうですね、
はい、雨の日に作業すると、それこそ木が弱ったり、こう病気になったりしてしまいます。
ダメなんですね、
あと足場の確保ですね。
そうですね、
はい、で6月中旬になると目立てと呼ばれる最初の傷を入れます。
目立て
、はい、これは2センチほどの短い傷で、
はい、
その1年のこう傷をつける場所が決まるとても重要な作業であると同時に、漆かきが始まることを木に教える作業でもあります、はい、でこの時傷をつけた時に漆は出るんですけれども、これは取らずにそのままにしておくと、それ以降は辺書きと呼ばれる作業に入りまして、この外の皮を鎌で削って、でコルク層っていうのが出てくるんですけど、はい、そこをカンナで、傷をつけると、ですると、あの漆液孔っていう漆の液の溝って書くんですけど、はい、これが漆の通り道になっていて、それをカンナで傷を入れることによって漆が出てくると、はい、で 木の状態を見ながら前回、傷をつけた、傷の上に またさらにこう少し長めの傷を入れていくと、はい、うん、まあ、その前回の傷よりもちょっと長く傷を入れていくということで、うん、最終的にはこう、まあ、逆三角形みたいな形になっていく、まあ、皆さんもしかしたらあの漆のその傷跡見てなんでこういう形なんだろうって、うん、あの思ったことあるかもしれないですが、まあ、そういった理由で あいった形になっていると。で基本的にはこの繰り返しになります、
はい、
で取れる時期によって漆の性質も変わって、そうですね、6から7月ぐらいまでは初変という漆、
はい、
うん、で8月から9月までが盛りと言われる漆、
盛り、
はい、盛り変、盛り漆と言ったりします、うん、で10月いっぱいぐらいまでが末編、末漆、うん、はい、でこの初盛り末っていうのを分けられて、樽に木樽に入れられて生産組合を通して出荷されるということになります、はい、で10月中旬頃になると、漆の出荷と品評会を兼ねた、共進会が開催されます、
はい
はい、ちなみに今年は、10月20日日曜日、J ホールにて、9時から開会ということになっております、
はい
はい、まあ、年に1回の、催しですのでぜひ皆さんあの、うん、お越しいただきたいなと思います。
これ一般の人見に行っても OK なんですよね。
あ、OK です、
うん、
はい、でやがて、まあ、10月の末頃になる と、まあ、だんだんこう落葉が進んで、
はい、
まあ、漆もですね最後の一滴まで漆を取り切る締めくくりの作業に入ります、
うん、
樹液を取り切った漆の木は、漆かきの終了とともに伐採されてしまいます、
はい
はい、これを殺しがきといって現在の漆かきの主流になっております、
うんうんうん、
まあ、よくですねあのワンシーズンで伐採してしまうのはもったいないとか、あとはまあ特に欧米の方からは、まあ、残酷だというような声もあるようですが、うん、翌年の春にはあの棒芽と呼ばれるですね芽がこう根っこから切り株からこう生えてきて、
はい
はい、棒芽という字がですねあの萌えという字ですね、あの草冠に明るいの、はい、
芽が萌えるって書く、
あ、そうですね、はい、で棒芽と読みます、
はいはいはい、
でこれが生えてきて、まあ、すでにこう根が張っている状態なので、
はい、
あの種から育てるよりもあの 早く成長するんですね。
あ、そう
なんですか、はい、なので10年程度でまたかける太さにまで成長をします、
うん、殺しがきっていうイメージとかなので、はい、もう切ったらそこの土地はもうさよならなんだなと思ってましたけど、はいはい、そうじゃないんですね。
そうですね、またこう再生してかけるようになるので、
はいはいはい、
まあ、効率はそっちの方がいいと言われています。
細かく漆かきの年間スケジュールを聞いてみた。いろいろ気になった点があるので小野寺さんに質問ぶつけてみよう。
漆がよく育つ土地っていうのはどういうものなんですか。
はい、土壌が深くて肥沃な土地であることがまず一つですね、うん、であとは水はけがいいところ、
はい、
あまりこうなんていうんですかね、地下水が通ってるようなぐちょぐちょしてるようなところだと、
はい、
漆は育ちにくいと言われています、うんうん、あと日当たりが良くて風通しがいいところがいいので、
うん、
そうですね、例えばこう漆の林の周りを例えばこう杉に囲われてたりするとちょっとこう日陰になってしまって漆が育たなかったりとか、
うんうんうん、
ですので、まあ、畑の跡地とかですね平らなところだとすごくあの育ちがいい印象がありますね。
だからこうもう使わない畑を漆にしませんか、
はい、
っていうことをやってるんですね、
はい、
雨の日は漆かき、ね、
はい、
向いてないって話してましたけど、
はいはい、
ところでやっぱり晴れの日に作業した方がいいってことよく出るってことなんですか。
そうですね、晴れの日もいいんですが、湿度が高くて、
はい、
直射日光が差さない曇りの日が一番出ると。
あ、そうなんですね、
はい、言われています。
うん、
逆にこう真夏の33度とか34度超えるような暑さだと漆も出が悪くなるそうです、うん、
そしたらここ最近夏めちゃめちゃ暑いじゃないですか。
そうですね、
そういう日は正直出が悪いってこと。
そうですね、ですからあの職人さんは朝早く起きて、
あ、
はい、うんうん、早い時間、 温度が気温が上がらないうちに書いて、逆に昼間は休んで、でまた夕方気温が下がってきたら再開するという方が多いですね。
そうなんですね、
はい、
漆についての調査を何度もやってきたはずだが、まだまだ知らないことがあると感じた。漆かきの仕事についてもっと深く掘り下げたい。明日の調査でどこまで話を聞けるだろうか。ここまでのお相手はへのへの探偵団、探偵の高下隆博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。